東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル。ラジオは災害時の命綱。サポーテッドバイワンライフ。第3章、備えるということ。私たちの住むこの地域でも震災、そして自然災害は一言ではありません。いざという時にどのような行動ができるのかは、日頃の防災意識が大きく影響してきます。最後にご紹介するテーマは、震災の記録とそれらをもとに自分や家族、地域を守るために備えるということ。東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル。ラジオは災害時の命綱。サポーテッドバイワンライフ。第3部では、これまで本日の番組で伺ってきた震災の記憶を記録の面からも改めて見直し、災害への対策や備えるべきことについてお話を伺っていきたいと思います。第3部の進行は FM チャッピーパーソナリティの梅原澄人です。それでは早速お話伺いたいと思います。 FM チャッピー朝の生放送、とれたてラジオ、毎週月曜日に放送しているコーナー、防災だよりでもおなじみです。危機管理アドバイザーの奥野幸則さんにお話を伺いたいと思います。奥野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、この番組の第1部、第2部と、7年前に発生しました東日本大震災についてお話を伺ってきました。その中では被災地、それから支援の記憶、それから、避難をされている方の記憶、そういったものを伺っていますが、改めて専門家としてこの東日本大震災というのはどういった災害だったのか、教えていただけますでしょうか。
はい、もう皆さんもよくご存知の通りなんですけども、2011年3月の11日まさに午後2時46分ですよね。
はい、
大きな音、それから下から突き上げるドーンという揺れ、現地の方ではですね、2分から3分を超える長い時間の揺れがあったと。これがまず第一撃ですよね。それからこの地震に伴ってさらに大きなダメージとなったのが、やはりその後からやってきた津波です。地震によっての第一撃で、場合によっては持ちこたえた家も次の津波でもって大きくさらわれてしまったということで、犠牲がさらに大きくなってしまった。これがその東日本の地域を襲った地震、大きな特徴だというふうに思います。それからこの津波についてはですね、歴史を振り返ってみても、それらを大きく覆すような大きなパワーでもって押し寄せた。場合によっては最大遡上というんですけども、陸地に入って、山の方上流に向かっていく、その逆流していくような津波が最大高で40メーターというところもありますということですので、想像はできると思うんですけども、一般的な建物でいくと、場合によっては10階建てぐらいの建物を飲み込むような津波が海の方から内陸に向かって押し寄せたということで、さらに犠牲を大きくしたというのがこの地震だと思いますね。それと合わせて、この津波が来るまでの場合によっては約1時間ぐらいあった。この時間の間に津波が来るかもしれないと思っていた地元の方々、俗に言われている津波てんでんこという、まずは津波を想定した場合、自分の命を守るために逃げるという、てんでんばらばらに逃げる、このてんでんこという、教え伝わりがあったんですけども、それでも大事な家族が海岸べりにいるという方々については、一旦戻ってしまう。戻ったことによってさらに津波による犠牲が大きくなったというのもこの地震の特徴です。で、何が大事かと言われますと、やはり命のたった一つしかありません。家族も大事なつながりです。だけども個人個人がしっかりと生き延びなければならないんだよという大きな教えをいただいたのもこの東日本大震災ではなかったかなというふうに思います。残念ながら数としましては、マグニチュード 9.0 の大きな地震の中で犠牲となられた方が約1万7000名、それから今現在もわからない行方不明者の方々が約3000名いらっしゃる。トータルで約2万名ぐらいの方々が犠牲になられ、もしくは未だにわからないという状況が続いてますということからすると、この地震の大きさ、被害の大きさが改めて皆様にご理解をいただけるデータとして残されているものだというふうに考えています。そしてもって地震の直後、震源となった東北地方のみならず、東北それから関東を含めて大きな地震による影響を受けたわけなんですけれども、いわゆるインフラの中のこの交通の手段が途絶えてしまったということによって、例えば夕方になっても 家に帰れなくなってしまった、いわゆる帰宅困難者というのが大勢出ました。それらを含めると難民と言われている方々が約515万人出た。これがこの時の地震のまた後から出てきた大きな被害の一つでもあるというふうに言われています。まあ、ですので、いろんな意味で数値のデータもさることながら、やっぱり犠牲というこの言葉の裏にですね、尊い教訓も残されている、残してくれた、はい、これが東日本大震災ではなかったかなというふうに考えています。
確かにその被災地の被害状況、甚大な被害の状況がクローズアップ当然されますけれども、その他にもこの都市部でも帰ることができなかったであるとか、あるいはその流通が滞って、物を買うことができなかったとか、そういった意味では細かい被害も含めていくとかなり甚大な、そして壮大な人数にこの影響を及ぼしたというような地震と言えそうですかね。
そうですね。
はい。さて、東日本大震災ということで特集してお送りしておりますが、この災害の中でも、今回は地震に注目をしてみたいと思います。この東日本大震災発生の仕組み、それからこの埼玉県西部地域、この地域で起こりうる大地震の仕組みというものについてお話をしていただけますでしょうか。
はい、ではちょっとボードを使わせていただこうと思います。
はい、ホワイトボードの方には4枚ほど写真が掲載されていますね。
はい、まず皆様もうご存知だと思うんですけれども、なぜ日本で地震が起きるのかということなんですけれども、ここに日本列島の図があります。
はい、
そしてもって私たちが住むこの日本のですね、実は下、いわゆる地球上を覆っているプレートと言われているものがあります。それがですね、実は世界中に14から5しかないプレートと言われるもののうち、東の方から太平洋プレートというのがあります。はい、北の方からは北米プレートというものがあります。で、西の方からはユーラシアプレートで、南の方からはフィリピン海プレート、このプレート4枚がこの実は日本の真下でぶつかり合っているという状況なんです。で、実はこのプレートなんですけども、単にぶつかるということではなくって、1年間に5から10センチずつ、例えば太平洋プレートは西に動いているんです。フィリピン海プレートは1年間に約5センチ程度北に向かって動いているんです。ということは、この4枚のプレートは毎日ですね、おしくらまんじゅうをしている状況とイメージしてください。
はい。
で、例えばこれが太平洋プレートとしましょうと。西に向かってゆっくり動きます。そしてユーラシアプレート、日本列島が乗っかっているプレートですね。これが持ちこたえようとしているわけです。頑張るんです。
そのプレートが潜り込もうとするのを引きずられないように持ちこたえている。
はい。そうするとですね、この部分ですね、重なり合っている部分、おしくらまんじゅうしている部分の中で押されている、持ちこたえる、でも我慢できなくなって、この大陸側のプレートが跳ね上がるんです。跳ね上がったものが地震となる。これが海溝型地震と言われるものです。
よく学校の授業で地震の発生の仕組みで、下敷きを使って下敷きが曲げていて、それを戻そうとすると跳ね返る、ビヨヨンとなるような、そういう仕組みで教えられたような記憶もあるんですが、
そうですね、
まさにそういうことが地球の地表で起こっていると。
はい、そうですね。で、この東日本大震災の場合は震源地がこの東北地方の太平洋沖と言われている部分、この部分でまさに今ほど申し上げたような跳ね返りがあった。で、その場所がですね、例えば仙台沖であったり福島沖であったりする、都合大きく3箇所の震源地となって、トータルで東日本地域を襲った。これがこの東日本大震災の特徴であるということですね。それから先ほど申し上げました、地震の後に来る津波、これがまたさらに犠牲を大きくしたわけなんですけれども、
はい、
この津波の発生というのは、例えばこの断面を見ていただきますと、跳ね返った、跳ね返ることによってその上の海底から押し上げられる、海の面の上部の部分が押し上げられて波を起こす、これが津波となって陸地に押し寄せる。で、これが1回だけではない、波状的にやってきた。だからこそ津波による被害がどんどんどんどん大きくなってしまったのが、この東日本大震災にで起きた地震の大きな特徴なのかなというふうに思います。
なるほど。
それからもう一つ私たちが注意しなきゃいけない、この埼玉県の西部の地域になりますと、海溝型とはちょっと違うんですね。この部分です、陸地の部分の中に、
はい、
同じように、全体的におしくらまんじゅうで押されます。そうするとこの内陸部のプレートの中でも歪みができるんです。その歪みが例えば内側で弾ける、これが内陸型の地震の震源になるわけです。 で、それと合わせてもう一つ、いわゆる身近にある立川断層帯、
はい、
これは過去にこういった形で地震が起きた、その後断層の歪みが出てきている、それが現れてきているのが、今全国で約2000箇所と言われている活断層と言われているものになるわけです、うん、そのうちの一つが身近なところで、名栗の村から府中までつながっている立川断層帯というものになるわけです、
はい。
まあ、ですので私たちが住む身近な地震のやはりその巣窟となっているのが立川断層帯、いわゆる直下型で下からの突き上げで来るのがこの内陸型の地震の大きな特徴であるというふうに、まずは改めてご理解をいただきたいなというふうに思います。
はい。それこそ立川断層というのも入間市の防災訓練などではそこを震源とした地震などの影響というものを中心に訓練をしているという印象があるんですが、はい、この立川断層においては注意しなければならないといいましょうか、そういったものというのはありますでしょうか。
そうですね、やはり先ほど申し上げました通り、いわゆる直下ということになりますので、
はい、
東日本大震災の時のようないわゆる緊急地震速報というものは間に合いません。ほぼほぼいきなりドンと来るわけですよね、はい、ですのでそれに対する備えとなっていきますと、やっぱ基本はまずできること、家、これをしっかり強くしていただく、いわゆる耐震補強というものを改めてやっていただく必要があるのかなというふうに思います。それから、中にある家具の転倒防止、これも今できる備えとしてしっかりやっていただくことが大事なのかなというふうに思います。それと今ほどありましたように、ずっと地元に住んでいらっしゃる方はある程度地形的なものは十分に分かっていらっしゃると思うんですけども、
はい、
例えばそのよそから移住されてきた方、
うんうん、
お仕事の都合で住んでいらっしゃる方も大勢いらっしゃると思うんですけども、入間ってどういうとこなのということなんですけども、まあ、俗に言われている狭山丘陵ってありますよね、
はい、
いわゆる平坦地じゃないんですよね、
うんうん、
若干の上がり下がりがある、ある程度丘陵というのは地盤的には強いはずなんです、
うんうんうん、
ところが丘陵であるがゆえにやっぱり考えなければいけない災害ということもあります、
はい、
でその辺がですね、昨年の暮れに配られた入間市の防災ガイドというのがあります、
はい、
皆様のお宅に配られてると思うんですけれども、まずはこのガイドブックの中に書いてあることを一度でいいから目を通してみてください、
うん、
そうすると今ほどご心配されたようなですね、入間市を中心としてこの地域で起こる可能性のある、まあ、地震のこと備えと合わせて地形ならではで起きる可能性のある土砂災害、こういった場所の危険な区域、これらもしっかりとマップになって表されておりますので、そういったところをまず知っていただくこと、
うん、
そしてもってできるならばもう一歩先、じゃあ何をしたらいいのということもこの中にしっかり書いてあります、
はい、さてこの入間市が発行している防災ガイドブックですけれども、中の方を見てみますと、正しい情報を収集しましょうということで、テレビやラジオを活用してくださいと、 FM チャッピー 77.7 メガヘルツでも災害情報など地域の情報を伝えておりますので、ぜひとも何か起こった際には FM チャッピーお聞きいただいて、正しい情報を入手していただきたいというふうにも思います、はい、さてこのガイドブックの中なんですけれども、自助、それから共助、そして公助という形、その三角形がね、図として書かれていたりもするんですが、
はい、
災害が起こった時にはやはり町からの支援などが来るから大丈夫だろうとふと思ってしまいがちなんですけれども、はい、そこだけに頼らないで普段から意識するというのも大切になってきますよね。
そうですね、このガイドブックの第1ページ表紙にもしっかり書いてあるんですけれども、
はい、
基本的には災害が起きた後、災害の対応というのはご自身の命は自分で守るという自助、さらに、家族がお隣近所さんと力を合わせて災害に立ち向かう、これが共助という部分、自助と共助でもってまずは生き延びてくださいということなんですよね。生き延びなければその後のことは何もないんです。しっかりその後に来る例えば公助と言われている外からの支援物資が届いても命がなくなっていればそれは無意味になってしまいますよね。ですのでしっかりと自助と共助でつなぐこと、これが一番大事な災害に対する対応、それから自助を成し得るための備え、これが事前の備えが大事な部分、その部分をしっかりとできることをやっていただく、これが災害の対策防災という部分になるのかなというふうに思います。それと合わせて防災と今最新版の言葉でいきますと減災というのがあります。
減災、
はい、災害は防ぐことができません、
はい、
だけども災害による被害という部分を少しとも減らすことができる、減らしましょう、これが減災という行動になるわけです、
はい、
でその減災の大きな狙いというのは実は建物とかですね、そういうものを残すということではないんですね。 一番大きな被害を受けるのは命なんです。この命をいかに守るか、そのためにできることをやる、これがいわゆる減災の大きな狙いになります。ですので今までは防災防災と言ってましたけども、これからはプラス減災という部分、その減災の狙いは命なんです。今できる備え、ご自身ご家庭でできること、そういった部分をやっていただきたいなというふうに思います。
さてこの番組の中ではですね、ご出演していただいている方々に思い出の品ですとか、そういったものからお話を伺っております。奥野さんにも本日あの物の方を持ってきていただいたんですが、
はい、東日本大震災、実は私も当時はですね、都内の事務所におりまして、被災というか経験をしました、はい、そしてもってご多分に漏れず、まあ、私言えば所沢なもんですから、はい、帰ることができない、もう早々に諦めて今日は帰らないというふうに決めながら、じゃあ何をしたかということなんですけども、やはり大事な情報を取るということから始まりまして、当然のことながらバス電車はストップしていた、さらには被災地の状況、津波で大きな被害を受けちゃったというところも入ってきました。でその後なんですけども、じゃあ今その当時私たちに何ができるのかと考えたときに、やはりお困りであろう地元の方々に対して物資をお届けすることができるのではないかなということで、実は当初はですね、飛行機を使ってですね、民間の小型機なんですけども、これを使わせていただいて支援物資をお届けしようということで、仙台市の郊外を拠点としてですね、民間の小型機をお持ちの方々のご協力をいただいて、ボランティアで集まった物資を特に岩手、宮城、それから福島の沿岸部のところに空から物のお届けをさせていただきました。約1ヶ月ほどこの支援物資をお届けし、その後に具体的にじゃあ避難所を訪問しましょうということでお伺いをしている中でですね、やはり一番大きな情報としていただいたのが、家も職場も失っちゃった、仕事がなければその後の復興に必要なお金を稼ぐこともできないということで、一番お困りの状況が仕事なんだというところも改めて情報としていただいた中で、仕事が提供できないかなということで、身近なやっぱ仕事となってくると、やはりどなたでもできるような内職というのをちょっとやってみましょうということでやったのがですね、命の笛というプロジェクトをさせていただきました。
命の笛、
はい、はい、何かと申しますとホイッスルです。
ホイッスル、
いわゆるその瓦礫で埋もれてしまった方々が周りに助けを呼ぶために必要な高い音が鳴るんですけどね、うん、その笛を身近に持っていただくことによって助けを呼ぼうじゃないかと。
その命の笛プロジェクトのその笛なんですけれども、今手に持たれているのは青い笛ですね。ちょっとこちらの笛の音っていうのを聞かせてもらってもよろしいですか。
そうですね、はい、あの俗に言われている高調高い周波数の音が出ます、うんうん、例えばこの笛ですとですね、
おお、かなりのボリュームの、ちょっと耳がキンって一瞬するかのような。
そうですね、う
ん、
ましてはその瓦礫の下になってた時にどういう状況かわからない中でも声は出せない、うん、でも息はできているのであるならば声を出す代わりにこの笛を吹くと、うん、そのためのこの笛というのをですね、題材にしまして、避難所から仮設に移った方々に対しての内職ということで、この笛をですね、袋に詰めていただきます。それと合わせてですね、こういうチラシを入れまして、中にですね、命が助かった、そのことによっての喜びと合わせて、全国の他の地域の方々に、助かったからこそ言えるメッセージを書き込んでいただこうと、書き込む、いわゆる作業をしていただきました。袋詰めをする、手書きをする、そしてもって、袋に詰めていただく、これを内職としてですね、皆様にお仕事として、まあ、提供させていただいたと。で、これも実は、全国の方に、寄付という形でこの笛をお買い求めいただきました、このプロジェクトを約1年続けさせていただいて、内職の費用、それからその地元の復興にお役立ていただこうということで、寄付で集まった義援金をですね、約470万円ぐらいなんですけども、それを地元の方にお返しお届けすることができたというのが、この命の笛のプロジェクトというものになります。
この内職で笛を袋詰めしていただく、そのチラシの中に今あの奥野さんにお持ちいただいたものには、命を大切にというふうにペンで書かれたものがありますが、これがその被災者ご本人の直筆ということになるわけですよね。
そうですね、はい、そしてもってこの内職のですね、狙い目はもう一つあります、はい、何かと申しますと、仮設に入られた方々がやっぱり一番お困りになったのが、新しいコミュニティの形成というのがあったんですよね。いろんな方が集まってきた、一つの、まあ、町内会を作った、その中で顔見知りじゃない方もいらっしゃる、そういった方々が共同作業の場所というところに一箇所に集まっていただいて、そこで、ああそういえばこんなことやったよねという、あなたどっから来たのとかですね、全くの知らない方々同士がお話ができる、まあ、いわゆるコミュニケーションのツールとしてもこの内職というのをお使いいただいたというのもありますね。
そこからまたコミュニティが生まれていったわけですね。
そうですね、はい、うん、
さてそれでは最後になりますが、危機管理アドバイザーである奥野さんから、過去の災害を教訓にして忘れてはいけないことというのは、奥野さんはどのようにお考えでしょうか。
そうですね、やはり災害というのはいつ起きるか分かりません。そのための備えというのは、今できる備えは今やらなければいけないわけですよね。で、例えばその家を補強するとか、それから家具の転倒防止をするとかいうことも物理的には大事です。で、それよりも何よりも大事なことは、お一人お一人の心構え、ソフトの部分の中で気持ちをしっかり持っていただくということ。何かというと、自分は生き延びるんだということですよね。生き延びなければ明日はないわけです。ですので、いろんな備えも大事です。例えば身近に人を助けるということであれば、救急救命法の技術を身につけるとかですね、 AED の使い方を身につけておくとかですね、そういったこと、それらを知識として身につけることによって、何かというと、実は心の余裕、自信が持てるんですよね。そうすると万が一の時も慌てなくて済む、いわゆるパニックにならずに済むということがあるわけです、はい、例えば地震であればですね、この絵をご覧いただけますか。
はい、またイラストの方で、これは地震が発生した直後というイメージになりますでしょうかね。机の下には、子供が2人、まあ、揺れから頭を守っているというようなイラストになっているんですが、
そうですね、慌てなければこういった行動が取れるんですよね。実はこの絵の中にはですね、大事なポイントが2つあります。
はい、
1つはですね、この左側の女性を見てください。しっかりとテーブルの足を持ってますよね。
はい、テーブルの足を持つ、
はい。これは何かというと、テーブルが倒れないように押さえているということになるわけですよね。テーブルが倒れちゃったら、ご自身がテーブルを守ることになってしまう。ということは本末転倒ですよね、自分を守るためにテーブルがあるわけですから、そのテーブルが動かない、倒れないようにするためには、しっかり足を押さえていただくということ。もう一つは、このお二人の絵を見ていただくと、極端な行動の違いがあります、
はい、
右側の子供さんは頭をしっかり押さえながら目を閉じてます。
そうですね、頭を座布団のようなもので守って、そして、まあ、やはり揺れが怖いので目をギュッとつぶって早く収まれというようなイラストですよね。
でやってます、
はい、
左側の子供さんは目を見開いて前を見てます。できれば皆様にはこちら側の行動を取っていただきたい。テーブルの足を押さえながら目を見開いて、自分の身を守りながら、次起きる状況の変化を情報として取り込むために、目でしっかりと情報を取っていただく。ですので、目を閉じるのではなくて、目をしっかり開けておいていただく。場合によっては、周りが変化すれば、このテーブルの下から次の場所に移動しなければならなくなることもあります。そういった行動を取るための一つ、情報を取るためにしっかりと目を見開いていただく。こういった行動が取れるように、まず大事なことは慌てないように深呼吸をすると、そういうことを思っていただければ、いつどこで何が起きてもあなたは身を守ることができるというふうになると思います。ぜひ皆様にはそうなっていただきたい、
はい、東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。第3部では FM チャッピー朝の生放送取れたてラジオ、毎週月曜日の防災だよりでもおなじみの危機管理アドバイザーの奥野幸則さんと一緒にお送りいたしました。奥野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。東日本大震災から7年、 FM チャッピー防災スペシャル、ラジオは災害時の命綱、サポーテッドバイワンライフ。この番組はイルマガス株式会社、イルマ市茶業協会、イルマ第一ホテル、イルマ地区医師会、株式会社岩崎、 IDC 大塚丸広イルマ店、株式会社小松屋、イルマショッピングプラザサイオス、四角倉整骨院、住友電気工業株式会社、関和建設埼玉株式会社、高柳和夫税理士事務所、中央パトロール株式会社、豊岡整形外科病院、並木園株式会社、日清、バルコン入間店、ひるま運送株式会社 イルマ工場、フィリピンパブイノセント、有限会社弁天、マルヒロ百貨店イルマ店、有限会社元締め、株式会社森モータース、株式会社安川電機イルマ事業所、吉岡製油有限会社、吉沢建設株式会社、和英社会保険労務士事務所、株式会社ワンライフ、以上各社の協賛でお送りしました。
今回お送りした内容は、東日本大震災発生から7年間のほんの一辺の記憶や記録かもしれません。しかし私たちは今回の番組制作を通じて、その一辺の中に数えきれないほどのたくさんの人たちのつながりと思いがあるのだと改めて感じました。被災地へボランティア行った方は、被災者の方から、じゃあ次はあんたたちだねと声をかけられるんだそうです。次の天災はもしかしたらあなたの町で発生するかもしれない、こういった意味。そしてその時は、次は私たちがあなたのもとへ支援に行くという意味。自然災害に負けない人間の絆のループを感じました。あなたにとって忘れてはいけないこととは何でしたか。そしてもしも今その時が来たら、あなたは自分の命と大切な人を守れますか。